第16節、清流詩。まず、問一をやってください。説明を止めてください。電流が同じ向きに流れる装置では、半回転ごとに力の向きが逆になるので、回転を続けることはできません。そこで考え出されたのが、右の図のような清流詩です。清流詩は、円筒形のものを縦に2つに割ったような形の金属板です。問い2をやってください。そして問い3をやってください。問い3を確認します。括弧1、図1では、A から流れた電流は、A、B、C、D、E、F、G、H の順に流れています。C から D に電流が流れるので、右側の CD では下向きの力が働いています。それに対して図2では、C と D では D から C に電流は流れています。それで、左側の CD では上向きに力が働いています。括弧2、図1では E から F に電流が流れるので、左側の EF では上向きの力が働いています。それに対して図2では E と F では F から E に電流は流れています。それで右側の EF では下向きに力が働いています。問い3で清流詩によって半回転ごとに電流の向きが逆になり、同じ側では同じ向きに力が働き続けることがわかります。わかったでしょうか？次のようにすると清流詩が理解できます。A さん、B さん、C さんの3人が横に並んで立ちます。真ん中の B さんは両手を横に広げ、右手の手のひらを A さんに、左手の手のひらを C さんに向けます。A さんは両手の手のひらを B さんの右手、手のひらにつけます。C さんは両手の手のひらを B さんの左手手のひらにつけます。A さんをプラス極とすると、A さんから電流が流れ、B さんの右手に進み、それが体を通って B さんの左手から C さんに進みます。電流の流れは A さん、B さんの右手、B さんの左手、C さんです。B さんが180度回転します。反対向きになるのです。すると、電流の流れは A さん、B さんの左手、B さんの右手、C さんです。B さんの右手から左手に流れていた電流が左手から右手に変わりました。このような感じで清流詩は180度回転するごとに電流の流れが変わるのです。問4をやってください。これでこの説の説明を終わります。